暮らしの中の憲法ナンバー19、体罰と基本的人権の尊重、埼玉総合法律事務所弁護士竹内和正、顔写真があります。体罰は法律的にどのように扱われているでしょうか。体罰と教育上必要とされる懲戒の区別はどのようにつけられるのでしょうか。体罰は法律で禁止されている。体罰は学校教育法第11条、校長及び教員は教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。により、明確に禁止されています。しかし、昔から体罰はありましたし、残念ながら今も悲しいニュースが後を絶ちません。個人的にも、学校生活や部活動の現場で友人が体罰を受ける姿を見てきました。修学旅行中に就寝時間を守りましょうと自分で呼びかけておきながら、夜中まで大騒ぎをした結果、寝たふりをして頭を蹴られた生徒もいた気がします。だってそういうものじゃないかとその生徒は思ったとか、そうでないとか。体罰と懲戒、区別の困難性。憲法は、すべて国民は個人として尊重される。13条。何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。また、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する区域に服させられない。18条。と規定しています。そして、国会においても、日本国憲法の趣旨である基本的人権の尊重から、体罰は決して許されない行為であると文部科学大臣によって確認されています。しかし体罰が後を絶たない。これはその行為が禁止されている体罰なのか、それとも許された懲戒なのか、その区別が困難であることが一因と言えます。裁判例においてもその区別は教育的指導の範囲を逸脱するか否かという観点から総合的に判断されています。体罰をなくすための第一歩、明らかな暴力の場合を除き、裁判例の通り懲戒か体罰かを一概に区別することは困難です。しかしここで確認しなければならないのは、教育現場は過酷であり、先生方が大変な努力と苦労を重ねている現状を前提にしても、体罰は一切の例外なく法的に禁止されていることです。信頼関係があってもなくても、どんな事情があったとしてもです。体罰をなくすためには、体罰が自分の能力不足を露呈することであると体罰に逃げる教育者に認識させることが不可欠です。他方で、生徒の側が自分や友人を守るためには体罰は許されず、自分のされていることが違法であることをまずは認識することが第一歩となると思います。インフォメーション&ニュース、2021年度総代選挙のお知らせ。定款及び総代選挙規約に基づき、2021年度の総代選挙を行います。詳しくは各事業所に掲示している広告をご覧ください。選挙権・非選挙権。2021年4月30日現在、組合員名簿に登録されている方、任期2021年9月1日水曜から2022年8月31日水曜、選挙区定数11カ所の地区選挙区から組合員総代500人、4カ所の常勤職員選挙区から職員総代30人の計15選挙区定数530人。総代立候補推薦期間、5月31日月曜から7月9日金曜。 問い合わせ先、医療生協埼玉本部、電話 048-294-6111。 3.11 福島を忘れない学習交流会を開催します。日時7月12日月曜、14時から16時。講師小出博明さん、原子工学者、元京都大学原子炉実験所助教。場所ふれあい会館川口市。定員30名。熊谷生協病院熊谷市。定員15名。埼玉西共同病院所沢市。定員20名。秩父生協病院秩父市。定員10名。ふれあい会館からオンラインで各会場へ配信します。問い合わせ申し込み先、医療生協埼玉本部、健康まちづくり推進課、電話 048-296-5408。 教育学習月間大学習会を開催します。日時7月17日土曜、14時30分から16時30分。講師安田夏樹さん、フォトジャーナリスト。テーマ紛争地、被災地からの声を伝える、コロナ禍共に生きる社会を目指して。参加方法についてはお問い合わせください。問い合わせ申し込み先、医療生協埼玉本部、健康まちづくり推進課、電話 048-296-5408。 メール onomidori@mcp-saitama.or.jp。 写真があります。2020年1月号新春インタビューで登場。説明、安田さんが健康と平和の表紙に大きく掲載されています。写真終わり。2021年度社会貢献に係る助成を行う団体が決まりました。医療生協埼玉では非営利で国民の命と健康を守ることに役立つ活動を対象に資金を助成しています。2021年度は下記2団体に決定しました。詳しくはホームページをご覧ください。特定非営利活動法人秩父100年の森秩父市、ハピママメーカープロジェクト川口市。